SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日のインタビューはメルボルンに住み、スポーツトレーナーの仕事をしながらパイロットを目指すココさんです。ココさんはこれまでビクトリア州にあるサッカーチームでヘッドトレーナーとして従事してきました。現在はそのポジションから引退し、サブとしてチームのサポートに携わっています。そしてまた個人でパーソナルトレーナーとしても働きながら、エアラインのパイロットになることを目指し勉強に励んでいます。まずココさんに来校前の日本でのお仕事について聞きました。
日本では、高校卒業して柔道整復師という接骨院の先生になる資格を取得して、で、スポーツトレーナーとしてスポーツ選手の体のケアとリハビリなどを行っています。
ココさんがオーストラリアに来たのは8年前の2016年。来校のきっかけについて聞きました。
まず、海外にずっと興味があったっていうのがあるんですけど、一番の目的は海外のスポーツ現場で仕事がしてみたいっていうのがあって、その経験を積むために1年間ワーキングホリデーのシステムを使ってちょっと海外で少しお仕事をしてみようという形で出てきました。
ではメルボルンを選ばれたのはどうしてですか？
英語圏の中でスポーツが盛んな場所っていうのをこう調べていて、で、オーストラリアの中でもメルボルンが一番、テニスの全豪オープンがあったりとか、AFL もメルボルンのチームが強かったりとか、サッカーもそうですけど、スポーツが盛んなのが、オーストラリアの中でメルボルンかなっていうのがあって、メルボルンになりました。
柔道整復師の資格を取ってから約5年間、日本でスポーツトレーナーとして働いたココさん。偶然職場の同僚が、ワーキングホリデーに行ってきたと話すのを聞いてからこれについて調べ、ちょうどその時仕事の上でのタイミングもあったので、すぐに渡航を決めメルボルンに来たということです。
本当に誰かがその近くで海外の話をしてて、でそこでハッと気づいて、あ、海外今だったらいけるなっていう感じで決めたので、準備期間とかも特になく、海外に行こうというか、ワーホリで外に出ようって決めたのが10月、11月ぐらいで、実際にオーストラリアに来たのが2月なので、その4ヶ月ぐらい、 3、4ヶ月の間に決めてきた感じ。
そしてココさんはオーストラリアに到着してからビクトリア州のサッカーチームでの仕事を獲得します。
一番は海外のスポーツ現場で仕事がしてみたいというのが念頭にあったので、オーストラリアについてすぐいろんなスポーツチームにレジュメを送って、私はこういうことができますっていうのがあと送って、で、そこでたまたま、一番最初のサッカーチームにヒットして、そこでのそのスポーツトレーナーというか、チームフィジオという感じで、メディカルトレーナーですかね。で、そこのポジションにつくことができました。
このチームではもともとは違ったポジションを募集していたとのことです。これについて詳しく聞きました。
いろんなスポーツチームを調べていて、そのポジションがフィジオというポジションだけではなくて、もう本当に求人があれば全部レジに送ってたんですけど、その私が一番最初に入ったチームでは、そのチームの練習のマネージャーというか、給水係だったり、ボール拾いだったり、そういうポジションを募集していて、で、そこに、一応レジュメを送ってみて、で、面接にこぎつけたんですけど、その面接の中で私は、実はフィジオをやりたい、スポーツトレーナーの方をやりたいっていう話をして、で、そこから、実技チェックみたいな感じで、その選手にちょっと触らせていただいて、で、それで合格というか、そこで OK だったので、 他にトレーナーの方が一人いたんですけど、あんまりこう正トレーナーっていうよりもちょっとおじちゃんが手伝ってるっていう感じの、トレーナーだったの でそこのポジションに私が入って、でちゃんとフィジオとして働かせてもらったという感じです。
ではお仕事は具体的にどのようなことをされていましたか？
その選手の練習前の体のケア、そのスポーツマッサージだったり、あとストレッチだったりっていうのを、まあ、一人で全員を見なきゃいけないんですけど、その中でもこうちょっと怪我があるような痛みのあるような選手とかを本当1人5分ぐらいパパパッと見て、あとテーピングが必要な選手に対してテーピングをしたりとかで、ゲーム中はベンチに座ってその応急処置要員というか救急救護ですね、まあ、試合中に起こる怪我だったりコンタクトの、まあ、頭の怪我だったりそういうのの処置をして試合続行できるかできないかの判断をしたり、まあ、そこでの応急処置を行ったりというのが主な仕事内
容。ココさんはもともとは1年で帰る予定をしていましたが、ファームに行き1年滞在を延ばしました。その後学生ビザに切り替えることを悩んでいた時に、チームのマネージャーから学費の一部をサポートするから残ってほしいというオファーがあったということです。そして現在ココさんはこのお仕事をバックアップ要員として務め、個人でパーソナルトレーナーの仕事をしながらエアラインのパイロットになることを目標に勉強に励んでいます。ココさんがパイロットを目指そうと思ったきっかけは何だったのでしょうか？
目指そうと思ったきっかけは、一番大きいのは私の周りにそのパイロットの学校に行ってる友人がいて、でその人の話をこう、まあ、身近でその話を聞いているうちに、私にもこうできる、なれる、パイロットになれる可能性があるんじゃないかなっていうのに少しずつ気づいてって、でそこでいろいろ調べてこう先がちょっと見えたというか、なれる可能性があるんではないかと思った時に、ものすごいそこに向けてやりたいなっていう気持ちが爆発してしまって、で本気で目指し始めたのが最初です。
もともと興味はあったのでしょうか？
その海外を行き来した生活をしたいとかっていう考えはもともとあったんですけど、小さい頃からパイロットになるために何かを目指して何かをしてきたということではないです。
では現在はどういったプロセスの段階ですか？は
い、エアラインパイロットを目指しているんですけど、一番最初にこうプライベートパイロットライセンスというのを取得して、でその次に、コマーシャルパイロットライセンスというのを取得して、でそこからフライト時間を貯めて、で何千時間というフライト時間が貯まってからエアラインの会社にアプライできる、まあ、大雑把に言うとそういうシステムなんですけど、今はプライベートパイロットライセンスの資格を取得して、でコマーシャルパイロットライセンスの取得過程にいる状態です。
ココさんは失敗したとしても学べることもあり、やってみないとわからないので、とにかくすぐに行動してみると言います。次にココさんにオーストラリアに来てよかったと思うか聞きました。
はい、思います。オーストラリアに来なかったらできてなかったことがたくさんあるっていうふうに思うんですけど、パイロットになりたいとも思ってなかったろうし、ここへ来てそのスポーツ現場でいろんな経験を積んでたっていうこともなかっただろうし、オーストラリアに出てきたからこそ今こうやりたいことっていうのが見つかったっていうのが一番大きいかなと思います。
ココさんはオーストラリアには可能性が多く、何歳になっても勉強を始めるということのハードルが低いと思うと話します。
30代40代50代で大学に行ってもそんなにみんなにびっくりされないというか、周りにそういう方もたくさんいて、で私がスポーツトレーナーの資格を取りに行った時も、それと同時に同じコースでそのフィジオの学校に行き出した、40歳ぐらいでフィジオの学校に行き出したという方もたくさんいたりとかするので、なんかその何歳になっても勉強を始めるっていうことに関してのハードルがものすごく低いなというふうに思ってて、でそれもパイロットも一緒で、私が目指してから知ったことですけど、目指しますっていうふうに言っていろんな方から声いただいたりする中で、知り合いで40歳 40歳過ぎてから目指し始めたっていう方もいらっしゃったりとかっていうのが、今までそういう方がいるとすら思っていなかったので、そこの可能性っていうのがあんまりその年関係ないんだなっていうふうに思いました。
これに関して日本と異なっていると思うか、ココさんの印象を聞きました。
今どんな感じなのかわからないですけど、まあ、少なくとも私が日本に住んでいた頃は、まあ、大学卒業して就職してとか、まあ、高校卒業して大学に行ってとかっていう方がやっぱり大半を占めているので、なんかその第二の人生、まあ、30歳40歳過ぎてから大学に行き始めるって言ったら、わあすごいねっていう感じの反応だと思うんですよね。でもなんかオーストラリアに住んでると結構それが普通にあって、あそうなんだ、大学行ってるんだっていう感じなので、それが日常というか普通なのがすごくいいなっていうふうに思います。
最後にココさんが大切だと思う考え方について聞きました。
まあ、これは私の自分の性格がそれに合ってるっていうだけかもしれないんですけど、やっぱりこうやりたいとかワクワクするようなことに対して少しでも興味があったらやってみる。でそこでやってみたことに対して成功するかしないかとか、こう周りの評価が気になったりとかすると思うんですけど、なんかもっとそれに関しては自己中になっていいのかなっていうふうに思ってて、まあ、その自己中の度合いにもよりますけど、周りに、ね、すごく迷惑かけるとかあれですけど、でもなんかこう興味があったこととかやりたいなと思ったことを、なんか環境だったりとか年齢とかその時できないから諦めるっていうのがものすごくもったいないなと思ってるので、私はなんかそういうことがあった時はとりあえずやってみて、でまあそこでダメでも良くてもどっちでもいいのかなっていうスタンスで、何でもかんでもこうトライするようにしてます。
お話を聞いたのは現在パイロットを目指すメルボルン在住のスポーツトレーナーココさんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。